葉の贈り物。子供にぜひ大人から手渡してあげたい贈り物、それは形のない言葉の贈り物です。この言葉の贈り物という時間は、子供と一緒お散歩日和が6年前に始まった時から大切にお届けしてきているコーナーです。では小沢敏夫さんのアンコール放送です。今日お話しいただく内容は、なぜ昔話が大切なのか、なぜ昔話を声で子どもたちに届けていくことが大切なのかです。お話しいただくのは昔話研究家の小沢敏夫さんです。
なぜ僕はこんなに大事に思ってるのかっていうのをいくつかあるんだよ、それ自体にね、はい、一つはね、基本的なことだけど、昔話って我々の先祖がさ、代々おじいちゃんおばあちゃん、まあ年取ってきてから孫やなんかに語り伝えてきたわけだよね。ってことは、まあ、大げさな言い方ですればさ、重要文化財だと思うんだよ僕は。伝承文化財だっていうふうに思うのね。で、世の中でもちろん伝承文化財で大事ですってのもいっぱいあるよ。で、重要文化財として指定されたりなんか、そういうの見るとさ、何がされてるかというと、お城とかね、殿様が着ていた着物とかね、殿様が大事にしていた高級な瀬戸物とかなんかっていうじゃない。でもあれってさ、お城の中に住んでた人たちが使ってたものでしょ。我々ほとんどの人の先祖はお城の中には住んでなかったんじゃないか、お城の外にいたんじゃないか、あるいは石垣の石を運ばされた方だよね、あるいは糸を紡いだ人の方だよ。僕らの先祖ってほとんどそうだと思うんですよ。で、僕はその人たちが子供たちに何を語ってたかって、そこが大事だと思うね。それが本当の庶民の文化財だっていうふうに思うもんでね、だから大事にしようっていうふうに言い張ってるわけ。でもね、重要文化財っていうとみんな殿様みたいなね、いわゆる上流階級の人のものばっかり言うけど、僕はそうじゃないって思う。それだっていいけどね、もちろん否定はしないけど、もっと大事なものがあるじゃないかっていうのが一つの主張。それからもう一つは、じゃあそれは庶民のものがなんだけども、庶民が作ったからでたらめなものかっていうと、決してそうではなくて、昔話は冷静に考えるとちゃんと法則があってね、語りの文法があってね、すごいんだよね。で、それはさ、もう決してね、いわゆる大作曲家が作った音楽なんかと変わらないですよ。そういう、いわゆる 音の昔話って耳で聞いてきたから音楽と似てるでしょ。ですから音楽と非常に似てるんですけども、その音楽として考えたってね、大作曲家が書いたような音楽とはね、変わらないですよ、レベルは、法則は。だからそれを大事にしようって言ってね、っていうのが二つ目ね。それからもう一つはね、見てるとね、どうも世の中では昔話ってなんか子供だましな話だというふうに思われてるね。だからどういうふうに変えちゃってもいいんだと。で、大人がちょっと気の利いた大人がさ、いろいろ細工してね、気の利いた絵本にしたり映画にしたりなんかして、その子供の関心を引くように、あるいは子供に関係ある大人の関心を引くようにしているというところがあるでしょ。で、僕はね、そう、昔話ってそのもちろん子供のお楽しみに聞かせてきたんだけど、中に含まれてるメッセージっていうのは極めて高級なもんだっていうふうに思ってるんだよね。で、高級なものっていうのは主に言うと3つあってね、僕の考えでは。1つは、子供が育つってこういうことだよっていうことを言ってんだよね。で、それはもう実例を挙げ出すときりがないんだけど、例えば寝太郎の話ね、三年寝太郎なんて話だって、バカみたいな話で、あんなもの笑い話よ。だけどよく考えてみればさ、若い時に寝てたけど、ある年になったらみんな知恵出して自分の幸せを獲得していったって、そういう構造としてみれば、我々ほとんどの人間の人生の構造だよね。若い時はさ、学校行ったってどうせサボってた。だけど30、40になったらもう一生懸命働いてるわけじゃない。寝太郎と同じなんだよ、構造としてはさ。だから昔話ってはね、そういうふうに非常に高級なメッセージを発信してる。シンデレラもそうだと思うしね、白雪姫もそうだと思うし。そういう意味で、一つは今のそのメッセージの3つのうちの第一は、子供が成長するってこういうことだよ。あるいはもっと大げさに言えば、人生ってこうなってんだよ、人生の構造ってこうなんだよってことを言ってるというのは、僕はそれが大事だと思う。それをね、今まで読み解けなかったんですよ、今までの人たちは。ただそれ、僕らは昔話研究者の責任でもあると思うけどね、そんなことは誰も気がつかないでやってた。でも僕は幸いそれ気がついたから主張してるんだけど、 それからメッセージのもう一つはですね、人間と自然との関係ね。どの民族でもさ、もともとは人間がもう本当に裸で自然の中で暮らしてたわけじゃない。嵐の災害ももろに受けたし、でも太陽の光の恵みももろに受けて暮らした。そういうその自然と密着してたからね、その自然の中で人間がどうやって生きてきたかっていうのがとても強く語られてるんですね。でその点ではね、日本の昔話はとてもいいよ、よく語られてる。その意味はね、例えばキリスト教世界のいわゆるメルヘンはだいぶ離れちゃってる、その人工世界へ行っちゃってるんですよね。でその点では僕は日本の昔話非常に貴重だと思ってるね。例えばカチカチ山っていうじゃない。カチカチ山ってさ、あれの話の冒頭ではじいさんが山の畑で種まいてた。でそこへタヌキが出てきてちょっかいかけた。でじいちゃん怒ってな、クワ投げつけてタヌキがつけたって、こういう話でしょ。でタヌキはそれで殺されそうになったけど逆にばあちゃん殺しちゃった。でそれをウサギがまた敵討ちしたって、こういう話ですよね。冒頭のところだけ見るとさ、山の畑で仕事してたっていうけど、山の畑っていうのは人間の側から見た言い方だよね。あれね、元来はさ荒れ地だったわけじゃない、荒野だったわけだよ。でそれを人間が占領して耕して畑にしちゃったわけだよ。人間の領分に変えちゃったわけだよ、取り込んだわけね。タヌキはそれを取り返しに来たわけだよ。タヌキにしてみれば山の畑はもともとは俺たちの領分だったわけよ、荒野だから。それを人間が取っちゃった。でそれをタヌキがまたそれを取り返しに来た、そういう構図なんだよね。だからカチカチの冒頭ってのは僕はすごい大事だと思う。でこの構造はさ、弥生時代今までずっと続いてるじゃない。僕たち弥生時代に畑や田んぼ作った、だんだんだんだん広がってきて、今や自然破壊なんて言ってるけどね、コンクリート張っちゃったりするわけだけど、元来は高地だったわけでね、それを人間の世界に取り込ん でそれを今でもさ、イノシシが町へ出てきたりなんかするよね。あれはやっぱりテリトリー争いしてるわけですよね。今も人間が圧倒的に強いから、イノシシが現れたら撃ち殺しちゃうけどさ、原型としてはカチカチ山と同じなんだよね。でそういう意味ではその人間と自然の関係を非常にはっきりと語ってる。それが第2のメッセージね。第3のメッセージ、 僕が重視するのは、人間の命ってどうなって成り立ってるかっていうとね、僕たちはさ、もう例外なく他の動物を殺したり、動物他の植物を殺してそれを食べてる、それで命が成り立ってるよね。そういう人間の基本的な構造を昔話は語ってる。だから昔話の中でこれよく残酷だっつって非難されるんですけど、相手を食っちゃうっての多いじゃない。で食われるんですよ。でその代わりまた強いやつが来たらまたそれを食っちゃうし、あるいは弱いやつがそれに抵抗するためには知恵なんだよね。知恵だけがその抵抗する力なんだよね。そういうその命の在り方みたいなものをもろに語ってる。だから僕はその今言った3つのメッセージがあるから昔話は大事だよ。でこれは決して子供試しの話じゃねえぜっていうのを僕は言いたいわけね。
今子供たちと暮らしている大人に向けて先生が伝えたいと思われることはどういうことですか？
そうだね、これはね、本来人間はさ、カチカチ山では分かるようにその自然と密着して生きてきたわけですよね。ですけどこうやって文明が発達するとさ、すごい便利だから、その機械に支配されてるじゃない。で電話なんてのね、携帯電話なんてあったりね、テレビはあるし、どうもね、その機械、文明ってのはさ、突き詰めて言えば人間の生活を自然から隔離することだよね。例えば自動車考えてさ、普通に人間が歩けば1時間に4キロか5キロしか歩けねえ、それ自動車に乗れば60キロ70キロおっといっちゃうわけだよね。ってことは自然、人間を自然から隔離してるってことですよね。それも電話についても言えるし、テレビについてあらゆることに言える。だから文明っていうのは人間に利益を与えるけれども、一方では自然から隔離してるんだよって、そこは忘れちゃいけないんだよね。僕は文明を、僕だってもちろん自動車に乗るし文明を使ってるけども、 その自然から隔離する性質を持ってるってことは忘れちゃいけない。それは僕はね、ぜひね、今子育てをやってる大人たち、親たちにも覚えていてもらいたいと思うね。子供が今、例えばなんかこの頃聞くところによると、小さい子に2歳3歳の子にスマホを与えていると、その子供がそれで一人で遊ぶから親が手が離れていいっていうふうにやってるけど、僕はそれ危険だと思うんだよね。ねえ、そのやっぱり子供はさ、砂で遊ぶとかね、その辺に落ちてる木で継ぎ合わせて遊ぶとか、そういう方なのがいいんであってね、その文明の便利さをいきなり子供に与えるってのは非常に危険だと僕は思う。だからそういう意味では子供たちにぜひその自分の生の声でお話を聞かせてやってもらいたい。もちろんこれ今もラジオなんだけれどもさ、そのお話をね聞かせるっていうことには大人が生の声を使ってもらいたいっていうふうに強く強く思うんですね。でそれはそういう文明の問題なんて大きなことで言わなくてもいいんだよね。子供にしてみればさ、あの自分の親なりおじいちゃんなり、あるいは身近な大人が生の声でお話聞かせてくれたり、歌ってくれたり、一緒に手遊びしてくれたりするっていうことが、自分が愛されてるっていうことを自覚するわけでしょ。それで僕はそれってすっごい大事だと思ってんだよね。言葉で言わなくてもね、こうやって一緒にお話を歌ってくれたり、お話を聞かせたりすること自体で自分が愛されて育ってるっていうことを自覚するわけで、だからそれは絶対に手放さないでもらいたいっていうな、思うな。
今お聞きいただきましたのは、今から6年前に伊那市で行われていました伊那昔話大学で小沢敏夫先生にインタビューをさせていただいた声でした。飯田市美術博物館の文化講座で小沢敏夫先生が講演された中で最後にお話になった昔話を声で大人が子供に語ることで、子供は大人に愛されていると感じながら育つことができる、自分が認められていると感じながら育つことができる、だから昔話を大人が声で子供たちに語ってあげましょう、子育てをスマホに任せてはいけないぜと話されていた、その最後の言葉が今のインタビューの後半でまた私の心に蘇ってきました。子育てをスマホに任せない、当たり前でしょと思うような気持ちもするんですけれども、案外知らないうちに今の子育て中の私たち、そんなシーンを生活の中に作ってしまっていないでしょうか。飯田に柳田館があるということ、あまり飯田の市民の皆さんはこう認識できずにというかね、柳田国夫が何をしていた方なのか、それから何を大事と思っていた方なのかを知らずに過ごしている方は大勢いらっしゃると思います。私もその一人でした。でも柳田国夫は民衆たちの中に残っているもの、語られているもの、それから民衆たちの暮らしの様子などを研究して民衆の心を探ろうとされていたのではないかと思います。その中の一つが昔話なんですよね。そしてその昔話、将来を心配して小沢敏夫さんにあの建物の中で昔話の研究を託されました。今日のこの時間は今年の5月30日にお届けした言葉の贈り物、昔話研究家小沢敏夫さんのインタビューをお届けしたアンコール放送をご紹介しました。